はい、ということで岸本会でございますけれども、はい、本日はですねちょっとあるニュースからこの話をしようかなっていうのが決まりましたんで、
はい、
ちょっとそちらをやらせていただきます。
はい、お願いします。
教えて都市伝説。はい、
はい、
ということで本日ですね僕がちょっとお話ししようと思った、きっかけになるニュースっていうのが、
うん、
あれですよ、元アルゼンチン代表、
うん、
サッカー界の英雄、
はい、
フォワードディエゴ・マラドーナが、
うん、
60歳でお亡くなりになったという、
はい、
ニュースがありまして、
びっくりですよね。
結構60歳って若いですからね。でもなんかあれですね、やっぱマラドーナが死んだっていうのをニュースでやったらもう、
うん、
各国のサッカーの伝説的な人ばっかりが、うん、もうなんていうんですか、追悼のあれをやってね、
はい、
すごいことになってましたけれども、うん、でなんかその、まあ、マラドーナのね、
うん、
話って聞いて、
うん、
あれかなって思った人いると思うんですよ。
あれ
っていうのはマラドーナ他殺説が出てるっていう話あるじゃないですか。
あります
ね。まあちょっとその簡単に説明すると、
はい、
マラドーナが亡くなった時に、
うん、
12時間もの間、看護職員の世話をしていなかったっていうのが、
うん、
まあ不可解だと、
はい、
でまあそういったこともあって、なぜマラドーナのところに看護師が交代で常に24時間体制で付き添っていたはずなのに、うん、それがいなくなっていたのかみたいなことで弁護士、うん、顧問弁護士が言っているというようなこと で、
はい、
でそれがまあちょっと事件化の可能性も出てきているということで、
うん、
まあ、他殺説っていうのがちょっと出てるんですけども、
はい、
僕はねそれに関しては正直もういいかなと思っておりまして、
うん、
僕が興味あるのはそこじゃないということを気づいたんですよ。
今そこじゃなきゃどこなの？マラドーナの。
マラドーナって、うん、違うところに僕すごい惹かれたんですよ。
ああ、プレースタイルね。
おというのは。
プレースタイル。だから、あの時ってね、
はい、
まあ、サッカーっていうのにユーモアを持ってプレーしてる人って多分マラドーナだけだったと思うんですよ。
当時。
当時。
はいはいはい。
なんかすごい見て楽しいじゃない？
まあすごいドリブラーでね、うん、予想つかないプレーをするみたいな感じでした
けど、メッシもとんでもなくすごいんだけど、
うん、
僕見てワクワクするのってロナウジーニョの方なんですよね、
はい、はいはいはいはい。
みたいな感じで、
うん、わかる、うん、わかりますよ、うん、
ペレとマラドーナってどっちもすごいって言われてるけど、やっぱマラドーナの方がユーモアのあるプレイスタイルやったから、
うん、
そのプレイスタイルじゃない、
テクニックとかね、
そうそう、そこに目をつけたんじゃない岸本さん今回。
全然興味ない
全然嘘でしょサッカーやってたんだから
興味
全然嘘
ないは嘘だけど、
うん、
まあまあありますよ、もちろん好きですけど、はい、そこじゃないんですよ。
そこじゃないんだ。
やっぱね、マラドーナってやっぱ神の子なんだなっていうことがちょっとね、うん、分かったんですよ、
はい、
っていうのもですね、僕は彼の生前のインタビューの方に興味がいきまして、
インタビュー、うん、
実はマラドーナ、59歳、
うん、
だから亡くなる1年ぐらい前ですかね、うんうん、に、アルゼンチンのスポーツ放送局のインタビューで衝撃の過去を告白しているんです。
何？
それは何なのかというとですね、なんとマラドーナ、俺は宇宙人に誘拐されたってことを言ってる
んです。へえ、そうなんだ、知らなかった、
はあ、びっくりしません、
うん、
これ
びっくり。
昔そのインタビュアーがね、
うん、
何気ない質問しているときに、
うんうん、
まあ、なんとなく話の流れで、
はい、
あなた UFO の存在を信じますかみたいなことを聞いたんですよ、マラドーナ。
どういう流れ？わかんないけど。
本当だよな。
うん、
スポーツの、番組で、
はい、
なぜか流れ的に UFO の存在を信じますかと聞いたんです
よ。うん、まあ、南米はね、確かによく見られるから。うん、
でもそしたら、まあ、さっとね、
はい、
いや、僕は信じないよとか、
うんうん、
あ、まあまあ俺はちょっとは信じてるけどね、
うん、
ぐらいのことが返ってくるのかなと思ったところ、
はい、
全然違いまして、うん、昔めちゃくちゃ酒を飲んだ後に、
うん、
自宅から UFO に連れ去られて3日間行方不明になったことがあるんだと、
うん、
俺は宇宙人に誘拐されたんだけど、
うん、
詳しくは言えないなと、
つ
まりマラドーナが宇宙人にアブダクションされた過去をすごいさらっと告白してる
んです。すごいっすね
これこんなことを今までひた隠しにしてきてるわけですよ、うん、
聞かれなかったからじゃない。
いやいやいや、信じられます？こんなことあったら普通言うでしょ。
普通言うよ。
でしょ、
うん、
3日間行方不明になってるんですよ、だって、うん、でそれをもうあのマラドーナがこういう機会だからなのかね、
うん、
さらっと急激に言いまして、
うん、
で、まあそのマラドーナがね、その未知との遭遇を経験してるっていうのは、うんうん、まあまあ、言ってるんですけど、本人が言ってる以外にはちょっと、うん、ないんですけど、その証拠となるものっていうのはないんですけども、うん、はいはい、ただまあその時ですね、マラドーナ、
うん、
やっぱり世界トップクラスの選手だったっていうことなんですよ、うん、当時、
うんうん、
だからその世界トップの選手の、まあ、身体能力とかに宇宙人が興味を持つんじゃないかっていうことはまあまあ分からなくもない
話ですよね、まあ、トップでしたね確かに、
うんうん、でもあの身長というか大きさで、はい、世界のトップに立っている、これはもう宇宙人も興味持つんじゃないかっていうことで、アブダクションされたんではないかというふうに、はい、考えられると、
うん、
ただマラドーナに関して言うとですね、ちょっとだけ、疑惑がありまして、
うん、
まあ、神の子っていうぐらいですから、
うん、
疑うのもねちょっとあれなんですけれども、うん、まあ、コカインをね、まあ、ちょっと使っていた時期があるんですよ。
ほうほう。
で94年には日本で入国拒否されているほど、乱用していた時期がありまして、はい、でまあ考え方次第ではですけど、うん、まあ、3日間ドラッグでラリっていたっていう可能性もまあなくはない、う
ん、まあ確かにね、
うん、勘ぐってしまいそうなんですけども、うん、ただまあその時のインタビューでその宇宙の話以外にも、
うん、
13歳の時に年上の女性と地下室でなぜか初体験の思い出までカミングアウトしているという、
はい、
だからちょっとマラドーナ僕ね、うん、これも勘ぐりすぎかもしれないですけど、うん、翌年死ぬのをちょっと予期していて、
あ、最後に全部
言おうと、最後に自分に合ったことを全部言っちゃおうかなって思ったんじゃないかなと思ったんですよ、
は
い
は
い、
うん、
でそう考えると13歳の時の初体験話って、うん、言う必要ないじゃないですか。
その番組ってさ、
うん、
名倉さんがやってる一太郎じゃないよね。言ったろうだっけ、なんかあるじゃん、
深夜にやってる。テレ東のやつ、
ね。そう、あれじゃないよね、出てたのって。
いや、違います。
違いますよね。
うん、違います。うん、
じゃあそんなこと言う必要ないよな。
昔のプロ野球選手とかがね、裏話するみたいなやつじゃなく、ちゃんとスポーツ の、
うん、
放送局がやってるインタビュー
の。次の企画行く瞬間になんかワイン継がれる音がトクトクトクトクトクトクトク出る、あの番組じゃないよね。そう
そう、グラビアアイドルみたいな子がね、そうそうそう、CM またぎで出るっていうやつ。
うん、あれじゃない
んでしょ。あれじゃない。
じゃあおかしいよな。
いや、そうかもしれないけど、多分違うと思うんです
よ。違うです、絶対違う、うん、
だから本当に死の直前に、
うん、
もうなんか残すことはないということで言ってるんだとするならば、うん、ちょっと信憑性上がるんじゃないかなと思ったんですよね、
はい、
そして彼が なんか自分が死ぬっていうこともちょっと予期していたとしたら、
うん、
ね、なんか不思議な死だったのかもしれないなというふうにも思えると、うん、他殺とは取れないけどね、さすがにそれはイコールはないけど、うんうん、まあちょっと死ぬことを知っていた可能性もあるとっていうことで、これ見てみたんですよ、いろいろ、
はい、
そしたらこれまた不思議なことに、
うん、
アルゼンチンのサッカー選手、
うん、
エイリアンに誘拐されたりとかってちょくちょくあるんですよ、
う
ん、
え、他も、
はあ、これ、俺びっくりして、
はい、
でアルゼンチンの選手で、
うん、
ギジェルモ・マリノっていう
知らない、
まあ、選手がおりまして、
うん、はい、
まあ、アルゼンチンの名門ボカジュニアス
と、ああ、ボカ、はいはい、
所属していて、うんうん、2000年から2015年まで、
あれ最近の選手だ、
そうですよ、うんうん、もう本当に最近、
全然知らないわ、
割と最近の選手なんですけども、うん、まあ言ったらアルゼンチンのボカジュニアスっていう、うん、まあ、トップ、
うん、
そのアルゼンチンの中でもトップクラスの、有名な、
世界で言ってもね、かなり有名なチームですよ。
そうなんですよね、うん、でまあサッカー知らない人はちょっとピンとこないかもしれないですけど、うん、まあまあ知ってる人なら、
はい、
南米といったら僕は、うん、おすごいってなるっていうところなんですけど、うん、
スーパー有名
だ、南米のスター選手なんですよ、
うん、
ボカに所属しているって、そこで活躍しているってことは、でその中の、選手で、ギジェルモ・マリノっていうのが、
うん、
どうやらですね、そのチームメイトのグスタボ・ロレンツェッティっていうやつが、ちょっと暴露してくれたんですけど、う 2010年から2013年頃に、
うん、
チリのサンティアゴに本拠地を置く、
うん、
ウニベルシダデチレっていうチームに、
はい、
もうこれちょっと言いづらいな、
うん、
まあ、そういうチームがあって、うん、そこに所属していた頃の話なんですけど、
うん、
サンディエゴでその練習していたらマリノがその遅刻してきたと、
うん、
でマリノってすごいあのちゃんとした選手というか、
真面目な
選手、南米の選手の割には、うん、まあ、それはちょっと偏見かもしれないけど、うん、もうきっちりとした選手で、うん、遅刻なんかするタイプじゃないんですって、はい、で、そのマリノが遅刻してきたと、
うん、
どうしたというふうに理由を聞いたところ、エイリアンに誘拐されたというふうに、
うん、
話し始めると、
うん、
で突然エイリアンが現れて拉致されて2日間誘拐されていたと語り、うん、その間魂を取り出されて分析されていたみたいなことまで言っていると、うんうん、遅刻の言い訳としてはもうちょっとやばいレベルじゃないですか。
もうスタメンから外すよね
あの、
うん、
仮に主軸の選手、はい、スタメン選手だったとしても、うん、ちょっとそれはないだろうっていう空気になると思うんですけども、う
ん、二桁ナンバーにするよそんなやつ
まあそもそもそうだったかもしれないけど
まあね、
まあ、これをですねその、言っていたと、
うん、
でそのロレンツェッティっていうその暴露したやつによると、うんうん、やっぱマリノの性格からこんなくだらない嘘をつく人間ではないと、
うん、
でそれもそのみんなチームメイトも、そう言っている感じなんですよ。
じゃあ言われた時は本当かもな、うん、マリノだったらっていう感じなんだね、うん、
だからそうなんですよ、うん、あの周りの、反応としては、
うん、
嘘つけバカ野郎と、うん、おめえどういうつもりだってことじゃなくて、うん、エイリアンを信じるし彼の話も信じるっていうことになっちゃうんですよ、う
ん、そんな信頼を勝ち取ってる選手だった
いやそうなんですよ、ね、だからマリノの話は真実だというふうにとらわれていると
、うんうんうんうん、
で、まあマリノはその監督にこの理由を話したかは分からないっていうふうに言って、うん、だからチームメイトにだけ遅刻の理由を言ったのかもしれないんですけど、うんうん、でまあ、さっきあなたが言った通り、
う
ん、南米っていうのはやっぱ UFO のホットスポットでありますんで、
うん、そうですね、
UFO エイリアンの目撃証言が、まあ、とにかく多いと、
うん、
でそんな中その伝説のね、
うん、
サッカー選手であるマラドーナ、はい、そしてこの、マリノ、
うん、
2人とも同じパターンなんですよ、
はい、
アブダクションされて数日間にわたって誘拐というか、
はいはいはいはい、
分析されていたっていうことを言っている。
お
ー、これかなりおかしくないですか？同じ場所というか同じアルゼンチンの選手ばっかりが、
うん
うん、アブダクションされているっていうの
は、はい、
どういうことなのかなということなんですよ、うん、どう思いますこれ？
どうも思わんな。
ああ、そうっすか。まあ、
まあ、でも、
信じられないっていうことですかね。
ブラジルとかに、
うん、
宇宙人の子をはらんだ人とかがいたじゃない。
ブラジルだったかな、うん、メキシコか、まあ、その辺だったかもしれない。
ますけど、僕みたいななんかブラジルの人やったんですけど、
うん、
なんか、いてて、
うん、
なんか南米だけ、ものすごい、異星人と距離近いっすよね。
うん、異星人との距離が近い、
うん、日本で要は子供産んだなんていう人いないじゃないですか。
うん、そうだね。
ブラジルとかだと、
ね、外国人はねたまにいますよね。
そ南米がものすごい多いなっていうイメージで、
うん、
近いなっていう感じしますよね。なんか
でそうなんですよ、
うん、
でやっぱりもちろんねその UFO 以外のやつでもそうなんですけど、うん、アルゼンチンってサッカーの試合中に、うん、心霊現象みたいなのも結構起きていて、
うん、
で、まあ、つまりそのサッカーの試合中に撮るじゃないですか、うん、試合の
映像を、ね、
映像カメラ
見たかも。
あ、本当ですか。
あれ客席をうわーって走る。
ああ、そうそうそう。
例のやつ。あれすごいよね。
そうなんですよ。
うん、
これね、
知ってる知ってる。
2014年なんですけど、うん、アルゼンチンで行われたラシンクラブ VS リーベル、うん、プレートの試合で、
あ、リベルプレート知ってる人、
うん、うん、まあ普通のサッカーの試合が行われていたんですけど、はい、その試合中にセットプレーの時、
うん、
カメラがこうピッチを広く映してたら、
うん、
ピッチの奥から突如謎の人影が出現して、
うん、
でピッチサイドを疾走するっていう姿だけではなく体が半透明になっていて、
見た、
でそこを人をこう通り抜けるみたいな感じなんですよね。そうそうそう、なぜか南米の、
うん、
そのサッカースタジアムの試合中に、
うんうん、
なんでか知らないけど、
うん、
客席とかを爆走する幽霊とかが、
うんうん、そうなんですよね、
あのね、やたらと出てきていると。
わかるわかる。
でこれさっきのは、まあ、アルゼンチンだったんですけど、うん、これは南米ボリビアで、
あ、ボリビア、
ね、スタジアムで、はいはい、エルナンド・シレススタジアムっていうところにたまたまテレビ局が撮影した映像に、うん、幽霊が爆走していると、うんう
ん、走ってましたね。
で普通に考えたら客席で走ってたら、
うん、
サポーターがまあ走ってね、うん、なんか興奮してるやつがいるんだろうっていうふうに思うと思うんですけど、
はいはいはい、
もう見たら分かるんですけど、その動画をね、
はい、
もう明らかにおかしいのが、
うん、
途中フェンスで区切られてるんですよ、うん、あっちの方って激しいから、
はい、
そこを何ていうんですか、分けないと喧嘩になっちゃうみたいなのとかあるっぽいんですよね、
はい、
でそれのために客席内にフェンスを設けてるんですけど、
うん、
そこのフェンスを走り抜けて、
そうですね、
通り抜けちゃうと、
うん、
でそのままフェンスだけかと思いきや人の体も通り抜けて消えていくみたいな、うん、そうですね、っていう映像が普通に動画として残ってるんですよ、はい、でこれ国営放送のニュースでも取り上げられているんで、あまりフェイクニュースとはちょっと、うん、まああまり考えづらい、
うんうん、
要はだって普通に試合中の話なんで、これ、
うん、あと国営ニュースが取り上げるなんて多分普通に調べるしね、
うん、
これは作り物かそうじゃないか、だって簡単なことじゃない、 そこの放送者テレビ局から映像をもらって、
だってそれで加工してないものを見れば分かるって話なんですよ、だって CG でやれないからね試合中は。
でもそれを多分見た上で放送してるんだとしたら本当に映り込んでるんでしょうね、
うん、いやそうなんですよ、うん、で僕もまあ動画ね、まあ、今軽くちょっと見ましたけども、はい、やっぱりなんだろうっていう感じ、
ね、
うん、で CG っぽくもまああんまりないかなって感じだったね、うん、ただ僕専門家じゃないか分かんないけど、はい、でもそういうことがあったっていうことなんですよ、
うん、
でこれがもうとにかく南米の2つの不思議、
うん、
日本柱みたいになってサッカーの、
うん、
だから、サッカー選手が UFO にアブダクションされる、そしてもう一つは、うん、スタジアムで謎の心霊サポーターみたいなのが、走り回るみたいなことがすごい起こっていると、
うん、すごいなサッカー
これなぜっていうところなんですよね、もう本当に理由がわからないんですけど、
うん、
やっぱり南米にちょっと、数が多いっていうのはもう統計としてはね、
うんうん、
出てるんでそうなのかなと思うんですよ。
別どこだっていいもんね、
うん、
南米じゃなくったってさ。
いやそうなんですよね、うん、不思議で、他にもね、
はい、
まあこれ南米じゃないんですけど、うん、UFO みたいなやつとかないのかなって調べてたら、はい、フィオレンティーナっていう、
おー、また名門じゃん、
イタリアのねセリエA の、うん、まあ確か名門っていうか、
フィオレンティーナ、
日本でいうとね、バティストゥータとかがいたっていうの で、ね、多分知ってる方多いかなっていうところなんですけども、うん、はい、このところでですね、
アルゼンチンの選手の方バティストゥータ
バティストゥータね、
うん、
でもねちょっと時代が違って、
あ、違うんだ、
60年以上前、
あ、そんな、
1954年10月にですね、
うんうん、
フィオレンティーナのスタジアムで、
うんうん、
ある出来事が起きたと、
はい、
でそれが何かっていうと、
うん、
ピッチでまあ戦っていたわけですよ、うん、フィオレンティーナと、ピストイエーゼっていうチームが、
知らないチームだ、
うんうん、で当時フィオレンティーナはセリエ A のトップチームに近づいて、うん、観客ももう大勢ほとんど満員に近いような状態でいたと、うんうん、で、試合中の午後2時20分、
うん、
1万人以上の観客の前で熱戦から目を離させる出来事が起こった
と。何？
それが何かというと、卵のような形をした宇宙船と思われる機械数台がゆっくり空を移動していたと。
へ
ー。で当時のフィオレンティーナの選手である、アルディコ・マニーニ、
うん、
まあ、現在も生きてて80歳とか超えてるんですけど、うんうん、その出来事が忘れられないと語っていると、うん、で全てはっきり覚えていますと、卵のようなものが2分ほどスタジアムの上に浮かびゆっくりと上空を動いていましたと、
うん、
で私たち選手もサポーターも大変驚きショックを受けましたと、その後消えましたが試合に集中する状況ではなかったということを言っていると。これつまり、 選手含め1万人以上の観客がこれを同時に、うん、体験しているっていうことなんですよ。すごい。で1954年ですからね、
うん、
あのドローンとかそういうのはまずないですから、
ないない、
それを考えるとかなりすごいことなんじゃないかなと思うんですよ、うん、
写真とか撮ってないでしょうね。
あ、ね、当時の新聞のやつが、
新聞があるんだな、こういう残ってんだちゃんと、
こういうか、
うわ、ほん
とだ、これこういう、
おうおう、絵やけども、
絵のね、うん、フィオレンティーノのやつ、
こうやって
フィレンツェ
取り上げられるということは、一人だけじゃなくて観客にも聞いてて、ちゃんと、
そうなんですよ、
新聞にしてるんでしょうもんね、記事に、うん、
だっていうことを考えると、
うん、
やっぱりそのね、来ていたのは多分事実、うんうんうん、UFO かどうかっていうのは別にしても、
はいはいはい、
もう何かしらが空中にいたっていうのは間違いないのかなと、
面白い、
思うわけなんです
よ。いいじゃないですか。
だからこれもしかしたらものすごい UFO、
うん、
サッカー選手に興味あるんじゃないかなと思って
サッカーファンってこと？
サッカーを研究してんじゃないのかなっていう、
うん、
不思議すぎません、このなぜサッカー選手ばっかり吸い取るのっていう。
ボカジュニアーズって名門だし名選手を生み出すチームでもあるじゃない。
そう、あのね、
うん、
ボカから、そうそう、ビッグクラブに行くとかね、うん、っていうことも今はありますしね。
アウター買いしてたんかな
早めに、どういうこと？
だから早めに
どういうこと、
若いいい選手に目つけとこうみたいな、
うん、宇宙人が、
宇宙人が
目つけて、
うん、
吸い取ってどうすんの。
いや、もう吸い取るはちょっと、それも一回置いといて、うん、もう見に来てたみたいな、
うんうん、ああ、うん、そういうことね、
ボカを。
だから今後活躍する選手を、
うん、
そのなんていうかな、だから俺らでいう高校野球の選手を見て、あいつは、
うん、
今後行くぞと。
そう、渡部さんみたいにお尻がいいっていうの
ね。言わなくていいんだよ、もうそれ勘違いに火つけるやつだから。
だし、え、リーベルプレートだっけ？
うん、さっきのは。
あっこもチャンピオンになりましたもんね、数年前ね。
そうそう。だから、うん、強いとこばっかりなんですよ。
い
いですよ、
うん。
で、選手も一流選手ばっかり。はい、
ね。
と考えるとやっぱり
サッカー好きなのかな。
確かに本当にね、好きなんちゃうっていうのはあり得るよな。
フィオレンティーナもいい。チームに目つけてるしな、
うんうん、でそうなんですよ。だから逆を言うと弱小チームないかもね。
ね、
もしかしたらね、うんうん、まあ、ニュースになんないっていうのもあるのかもしれんけど、まあ
ね、うん、
っていうことで考えると、アルゼンチンとか、
うん、
まあ、南米のサッカーっていうのは、ね、うん、オカルトとすごい通ずるものがあるんじゃない
か。宇宙にも轟かせるぐらいサッカー強いんだ。
いや、そうだから神の手っていうのも、うん、あながち間違いじゃなかったもんね。
いや、あれは普通に手で触ってるだけスローで見てるじゃん。手で触ってたじゃん、頭の横に。
ちなみにあれ小さい頃からやってたらしい、うん、マラソンがあって俺昔から神の手やってたわって
最低だな言うなよ、うん、んなこと。
でインタビューでやっぱりもう全部吐き出したかったんだろうね、うんう
ん、やってたんだちっちゃい時から。
そうそう、
あんなサッカー上手いのに。
そうだ、あの、でつい出ちゃうよねって言ってた。
出さないのがサッカーなんで。
そう、
バカか、
必死だとつい出ちゃうんだよって言ってた、
うん、どうしても入れたいからね、うん、そんぐらいハングリーじゃないと勝てないよね、日本のサッカーは、ね、
そうなんですよ、
うん、
だから、まあ、皆さんもね、
うん、
その日本のサッカー選手もですよ、はい、そのまあ、吸い取られるぐらいの選手にならなきゃいけないなってことでもあるんですよ、う
んうん、久保君がいいんじゃない、吸い取
る。久保君は狙われてるかもしれんね、うんうん、あの、あとレアルのピピとかね。
ああ、ピピね。
とかはいいかもしれんな。っていうことなんで、うん、ぜひ日本代表選手、近いうちに、はい、あの、UFO に俺はさらわれたっていう人が出てきたら、
うん、
強くなるんじゃないのかと。
吸い取られるぐらい頑張ってほしい。
そう。
日本にもね。
っていう、マラドーナの話でした。
頑張れ、日本。
ありがとうございました。
ありがとうございました。